こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はお久しぶりのこの方をお招きいたしました、ククルビジョンから映画監督の宮平貴子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
国際映画祭でもすごくお忙しかったと思うんですけれども、今日はこのプロジェクトについてお話伺っていきたいと思います。テタカモプロジェクト、
はい、
これは2020年に初めて、はい、映像を見たんですけれども、はい、一体これはどういう内容なのかということを今日は中心にお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは宮平さん、このテタカモプロジェクトっていうのは何ですか？は
い、ですね、何だったっけ。そうですね、日常 の、 身近にある危険性っていうかのものを学んで、生きるライフスキルを上げていくような動画を目指しました。例えばテタカモっていうのは、あ、これやってたかもとか思っちゃうようなことって、はい、ありますよね。
あります、あります。は
い、そういったものを気づかせて、行動を修正していくみたいなものをやりたい、作りたいねっていうことになって、で一番最初が依存症っていうテーマ、ちょっと大きなテーマなんですけど、
はい、
お友達にアルコール専門医の小松智美先生、っていう方がいらっしゃって、で先生がアルコール依存の専門医なんですけども、もう依存症はさまざまな種類があって、でいろんなきっかけでなる人がいるっていうこと で、 で主にテタカモプロジェクトはその名の通りカモが課題解決ロボットテタカモっていう未来から来たという設定のカモが、はい、出てきまして、はい、啓発していくっていう内容なんですけど、はい、ちょっと愉快にちょっと噛み砕いて小さい、小学校4年生ぐらいから理解できるような感じでいろんな問題を提案していきたいなと思ってます。はい、
でも依存症っていうようなお話を聞くと、はい、やっぱりちょっと構えてしまって、なんか難しい話なんじゃないだろうかとか、やっぱりすごくねシビアな課題を抱えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、なんかちょっとねこう触れるのも怖いなみたいに思うイメージもあると思うんですけれども、未来からやってきたテタカモが頑張ってるんですね。は
い、そうなんです。私もこのプロジェクトがきっかけで依存症についてめっちゃ勉強したんですけど、なるほどと思ったのが、大体依存症の影響が出てくるのって、タバコにしてもアルコールにしても結構時間かかるんですよね。すぐに影響が出るわけじゃなくて、やっぱりそれにハマってしまってやめられなくて、で 2,30 年後にすごく体の疾患ができてきたりとか、例えばスマホ依存だったらもう家にこもりっきりになっちゃって、すごく体力がなくなってしまったりとか、それがやっぱり影響っていうのはすぐに出るわけじゃなくて、何年か経ってとかっていうケースが多いので、そういう意味でもちょっと未来からこういう現状を見たカモが
やってきて、
やってきて今気づけっていうようなイメージで、はい、作れたら、面白いかなと思って。
そうですね、こうだって嗜好品としてたしなんでいたものとかが、こう度を越してしまう使用頻度になってしまったりとかすると、それが依存症に結びついたり、あとは体を壊してしまったり、っていうことがあるんですよね。
そうですね、もちろんね、テタカモが例えば見て全部 の、 依存症のケースが解決するとは思ってないんですけど、主にやっぱり小学校とか、ある意味ではちょっとした習慣、例えば 毎日 寝酒を夜眠れないので寝酒をする人がアルコール依存になって、その思い込みが強すぎてアルコール依存になってしまったりとか、ちょっとした習慣が依存症を誘発してしまったりする場合とかに気づいてほしいなっていう、ある意味では逆にすごくすごくなんていうのかな、嫌なことがあって、それから逃げるために依存してしまうっていうのは、それはサバイブでもあるんですよね。ある意味でこの行為がなければ、
生き抜くための
なので、そこを否定してしまうと逆にもう逃げ場がなくなってしまうっていうこともあるので、そこはあえて今テタカモプロジェクトでは触れずに、やっぱり習慣になってちょっとした 思い込みとかが習慣になってしまうことに対して気づいてほしいなっていう意味で、うん、はい、作ってますね。
今ちょっと専門学校に関わってることがあるんですけれど、はい、やっぱりコロナ禍でお家にこもるようになって、うん、夜更かしが多くなったっていう学生が多くて、で昼夜逆転して何やってるのっていうとずっと動画サイトを見てて、でこれやめようこれやめようって思いながら、これ見たら終わろう、これ見たら寝ようと思って朝方まで、
そうなんですよ
っていうケースが多発しまして、でここからやっぱり生活を立て直すってものすごく大変だったんですよね。多分この期間としては何ヶ月かの短い間なんだと思うんですけれども、それが何年にもわたると大変なんだろうなっていうのはちょっと想像はできます。
もうまさしくその今第2話テタカムの第2話で新しい依存症ってあるのはそういうケースなんですよね。ビンジウォッチングって言うんですけど、さっき、はい、繰り返してしまうとか終わりのない動画再生になってしまうっていう状況っていうのが、はい、ビジネスとして考えると依存って必ずしもビジネスをする側からしたらとてもいい状態なんですよ。
確かに何回も見てくれるヘビーユーザーってことですよね。
ヘビーユーザーになって なるので、で逆に言うとその、依存の仕組みをこう分かってやってる部分もあるので、そこに気づいてほしいっていうのが一つはあります、はい、今回特に矢島明子さんにやっていただいているデジタルンがそこは説明してくれてるんですけど、
はい、そうなんですね、はい、私たちはそれを気づかずに、
そう
気づかずについ次もポチッととか、あ次再生されたから、うん、あここまで頑張って見に行っちゃおうとか、
そうなんですなっちゃいますよね。
やっちゃいますね、はい、大人でも
大人でも、そう大人でもハマるので、
はい、
逆に子供だともうドハマりですよね。
そうですね、
はい、まあ、自制心も大人ほどなかったり、あと、はい、やることも大人ほど責任が、まあ、仕事に行ったりしないといけないとかっていうのもなかったりするので、うん、なんかすごく怖い、まあ、世の中になっているなっていうのはすごく感じますね、
うん、そうですね、うん、じゃそれをちゃんと分かって楽しめるか、はい、利用するかっていうのはすごく大切ってことなんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、でそれをテタカムプロジェクトの第2弾、子どもたちのスマホ依存というテーマで、
そうですね、はい、
2022年の4月、はい、リリース、
はい、にしました、
はいはい、で今 YouTube でテタカモプロジェクトで検索していただくと、はい、第1弾と第2弾の動画を見ることができます、
はい、
すごいですよ、今1126回という、今ちょうどこう検索してみたら動画再生数ありましたけれども、はい、結構見てくださってるんですね。
見てくださってますね。第1話が1年かけて 1000回ちょっとだったんですけど、第2話はもう3週リリースして3週間で1000回超えてるので、嬉しいなと思います。
でもこれね、多分身近なことですよね、はい、うん、私も当てはまるかもっていう、うん、
私めっちゃ当てはまってる
私もこんなこと言えないんですけど、小さい声で言うと結構そうかなみたいな
そうそうそう、いや本当、まあ、ちょっとやりながらスマホ依存の話をすると、ミイラ取りがミイラになったみたいな感じで発信するじゃないですか、はい、スマホで、はい、そうすると反応に
反応に反応しちゃうんですね。
そう、反応に反応してそれがやめられないみたいな、はい、であっという間に 2,3 時間は経っているみたいなことがやっぱりあって、なのである、意味では恥ずかしいことではなくて、そういう仕組みになってるので、逆にその、例えばスマホも隠してしまうとか、あと別の場所に置いて仕事をするとかっていうことが分かってたら対策が打てるけど、分かってないとやっぱりどうしても便利なものだし持ってしまうしっていうのであるので、
そうですね、
気づいてほしいなっていうのがあります。
私も編集しながら、はい、その間はスマホは見ないっていうルールに私の中でもなってるんですよ、はい、触っちゃうともうなんかネットサーフィンのような感じになっちゃうので、はい、うん、でもこれってなんだろうと思って調べ始めると、そこから違うところに転がっていってしまった、あらっていう、
ですよね、もうね、
そうなんですよ、恐ろしいことに便利なこの箱は
そう、もうなので、ね、いい塩梅で、ね、使えたら最高なんですけど、うん、やっぱり そうじゃない部分もあるので、気をつけたいなっていうのが、
ね、そうですね、まあ、何にせよのめり込み注意っていうところはあるかもしれないですね。はい、皆さんぜひ、はい、ご覧ください、はい、ご自分 の、 行動はどうなってるんだろうか、未来のテタカムから、はい、ちょっと注意してねっていうふうに言われる行動なんでしょうか、チェックしてください、テタカモプロジェクト YouTube で公開しています。テタカモプロジェクトで検索してみてくださいね。この後一枠のブログでもご案内します。さあ、そして今日はもう一つトピックスがあるんですけれども、はい、クックルビジョンさんが関わっている事業の一つということなんですが、はい、那覇市の市民ミュージカルのドキュメンタリー映像を、はい、担当なさってるんですね、
はい、
ちょっとこれ詳しく教えていただけますか。
は
い、
実は2021年の5月からもう約1年間ずっと、弊社の神谷が、新人の神谷がずっと密着でドキュメンタリーを撮ってた、那覇市ごちゃ混ぜミュージカル希望の街というミュージカルがありまして、それが5月 8日に初めて の、 公演を終えたばっかりなんですけども、はい、今すごくね感動しました。
すみません。いえいえ、これは、はい、まあ、上演なさってる方っていうのは、はい、一般公募の皆さんだっていうふうに伺いました。
若杉福祉会さんが主催で募集をして、那覇市の100周年に合わせて地域の、地域づくりを考えるようなドキュメン、すみません、ミュージカルを作ろうということで、でもすごくね高良由香さんですとか、あと中村亮さんですとか、はい、すごく一流のミュージシャンとが関わってくださって、もう本当に、感動するミュージカルになって、那覇後で開催されたんですけど、
はい、
もう席ももう満席ぐらいになるほどの、はい、大盛況で、
若竹福祉会がちょっと面白い取り組みをなさってるんですよね。エンターテインメントで地域づくり。
そうです、はい、でもちろん単純にこうミュージカルをみんなでやるっていうことも、うん、楽しい、まあ、エンターテインメントが人に与える希望っていうのをすごく重視していて、みんなでやるっていうことも大事なんですけど、うん、それがやっぱり地域づくり、地域の、つながりづくりにつながっているんじゃないかっていうことで、うん、若杉福祉会の、八木三嗣さんっていう方がこのミュージカルを単純にただ単にミュージカルとしてだけじゃなくて、うん、映画としても残したい、うん、あと本にしていろんな日本の地域にも広めたいっていうことを夢がありまして、うん、でそれで、まあ、クラウドファンディングをしていらっしゃることもあります、はい、
すごいですね、はい、エンターテインメントと地域っていうテーマで、はい、みんなとその体験をシェアして、
はい、そうです
ね、っていうことですよね。
はい、そうです。
で現在クラウドファンディング中ということなので、はい、ぜひ皆さんちょっとこう面白そうだなとか、うちでも同じようなことを考えてたんだけど、やってみたいと思ってたんだけどという方、力を貸していただきたいなと思います。はい、まあ、もちろんドキュメンタリー映像もそうなんですけれども、本にすることでまたみんなと共有していきたい、そのやり方を共有していきたいということですので、力を貸してください。若杉福祉会で検索してみてくださいね。一枠のブログでもご案内していきたいと思います。ということで、はい、ククルビジョンさん忙しいですね。
いやもう、はい、貧乏暇なしです。頑張ります。
はい、でテタカモプロジェクトも第3弾が予定されているということですので、はい、またこちらもね皆さん楽しみに待ってていただきたいと思います。はい、テタカモとデジタルンと一緒に楽しく勉強していきましょう。はい、ということで今日はククルビジョンから映画監督の宮平貴子さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。